こんにちは。等身大で海外に生きるラジオの大城です。この番組は海外で働きながら小さな企業を続ける日々のリアルな気づきや学びをマレーシアからお届けしています。今日は日曜日ということで、おそらく日本だと母の日ですよね。僕毎回月末じゃない月の初めにこのその月で、誕生日の人とか、そういったイベントことがある日っていうのをメモしていて、毎回こう確認するんですね。その時にやっぱり5月の2週目か3週目ですよね、確か1週目か2週目かなが母の日なので、毎回2020何年母の日いつみたいなググって調べているわけですが、今日母の日ということで、うちの沖縄のおかんに、本当は沖縄にいたりとか、もしくはおかんがマレーシアにいたら食事でも一緒に行けたらなと思ったんですが、叶わないので、ちょっとご飯代というかランチ代だけ送金して美味しいもの食べに行ってねってことで、メッセージいつもありがとうってことでメッセージを送って、大体毎年そんな感じで終わるんですけど、皆さんは母の日どんな風にお祝いしていますかね。なんか僕が沖縄にいた時っていうのは、やっぱりこう母の日っていうのは思い出があって、ちょっと手短に雑談なので話すんですけど、なんかお母さんって基本的に忙しいじゃないですか。なのでパタパタしていつも家事掃除洗濯全部完璧にこなしていたので、なんか母の日ぐらいは何もしないでいい日が何もしないでいたいなって言ってたのを母の日になるたびに思い出しますね。なので結局今日母の日ですけど、結局おかんをご飯作ったり洗濯したりしてるのかなと思うと、いやなんかまだ実現させてあげられてないなって思う反面、なんか沖縄にそれこそ いるタイミングと重なれば、なんかねホテルとか連れてってリゾートのね気分を味わうこともできたりするかなとか思うので、結構その母の日にあえて沖縄に帰ってくるっていうのも、いつも大体お母の誕生日に合わせて帰ってくるんですけど、母の日に合わせて帰ってくるのも面白いのかなとかって考えていました。皆さんは母の日どうお過ごしでしょうか。ということで全く母の日とは異なる仕事の話ですが、仕事というか人生教育とかにも通ずることがあるかなと思いますが、今回のテーマは自分がいなくても平気、それが本当の優しさというテーマでお話ししたいなというふうに思います。ちょっと寂しいけどちょっと大切な話みたいなテーマになるかなと思いますが、実際教育の現場においても仕事の現場においても、僕らがやってることって自分がいなくてもどうにか仕組みが回ったり、あとは自分がいなくても価値が生み出せる、そういった仕組みを作ったり環境を作ることが、あなたの使命役目だったりするんですよね。仕事で言うと、例えばあなたが10人ぐらい雇っている会社の社長だとして、社長が全部集客もしてコンバージョンもさせるのであれば、社長が病気で寝込むとこの会社の売り上げも落ち込む、集客もできないで、社員も何していいか分かんないっていう指示待ち人間の塊になってしまって、結局倒産してしまう。要はあなたの健康、あなたのパフォーマンスが全部会社と紐づいているって状態になると、あなたと共に会社もね音を立てて崩れていくわけじゃないですか。そうなると、今までずっと築き上げてきて頑張ってきた努力っていうのが、あなたの急な体調不良によるなんか病院に運ばれてとかって、そういったショッキングの出来事とともに自分の仕事とかビジネスもなくなってしまうわけですよね。そうなると困るじゃないですか。なのでやっぱ経営者としては、やっぱり自分がいなくても回る仕組みとか環境、あと人選っていうのをしていく必要があって、だからこそよく経営者はなんか仕組みが全てだみたいな感じで言うじゃないですか。でもそうなると、自分がいなくても会社が回るっていうのは、要は自分がゴルフをしていたり、南の島でバカンスに来ていたとしても、自分の社員たちが働いているから、会社は回るし、売上もしっかりと立てているっていうのは嬉しい反面、自分の時間ができて嬉しい反面、なんかちょっと自分が必要とされていない、もう自分はいなくてももういい存在なんだっていうふうに思われる方もいるのかなと思って、だからこそ自分が前線で行くんだって言って、フロントで戦う社長もいて、それぞれ様々なのかなというふうに思います。 要は自分が立てた会社に対して固執してしまうのか、それともいやもう仕組み作ったが次々って風に新しい事業に乗り出すのかっていうのは、その社長に委ねられている部分が大きいのかなというふうに思います。ですが、まあ、今はビジネスの話とか会社の話しましたが、それってまあ教育とか人生においても同じかなというふうに思っていて、子供が生まれた時ってまあ0歳なので何もできない、ただ泣くことしかできない生命の小さな生命が誕生するわけですよね。そこからまあハイハイできて歩けるようになって、言葉を話して、で自我が芽生えて意見を言ってぶつかって泣いて、ではぐれたりまた戻ったりっていうふうなことを繰り返した結果、だいたい18歳、まあ、20歳になると親元を離れて一人暮らしをして、でその自分の息子娘がまあ結婚してまた子供を産んでっていう風な流れをたどることが、まあ、大体多いですよね。まあ、結婚するしないとか少し置いといて、要は独り立ちしていくということは、自分が手間暇かけて育てた子供たちっていうのが、要は20年後にお父さんお母さんいなくても自分でやっていけるから、自分たちを必要としなくなるっていう、まあ、少し寂しさだったり、まあ、悲しさっていうのもあったりするかなと思うんですよ。でもそれが本当の僕らが全うすべき使命だというふうに思っていて、自分がいなくないと回らない仕組み、自分がいないと回らないっていう環境を作っているっていうのは、それをどちらかというと依存体質な人間を作ってしまっている。それは会社でもプライベートでも一緒で、依存するっていうのを、要はその方がいないとダメとか、その人がいないと何もできないっていう環境とか人を作ってしまうと、結局二人三脚みたいになっちゃうので、一人がダメなら二人目もダメじゃないですか。ってなると損失がものすごく大きいですよね。なので僕らって、僕もこうやってコンサル担当っていう立場でいろいろお話しさせていただくこともあるんですけど、自分のやってることって自分の仕事をなくすためにやってるんだなって本当に思うんですよ。要はコンサルタントがいない世の中の方がいいんですよ。というのも、コンサルタントがいるってことは、要はアドバイスとかサポートする人がいるってことなので、それ自分で全部できるようになった方が、コンサルタントにお金も払わなくて済むし、聞かなくても自分でできた方が絶対いいし早いじゃないですか。ってなると、コンサルタントの矛盾っていうのは、サービスを提供してお金を払っていただけてるのはありがたいし嬉しいけど、その反面彼らが自分を必要としなくなって、自分でこうビジネスゴリゴリに進められるようになるっていうのが、まあ、最終目標だけど、そうなってしまうと自分たちの売り上げが、ね、減ってしまうから、できればビジネス的には僕に依存してほしいな点々点みたいなっていう市場があるわけなんですね。だからこそビジネスって結局依存させたものが勝ち、まあ、それはまあ TikTok とかショート動画をしかり、いかにお客様に依存させるか、要は自立と依存って全く対をなす存在なので、ビジネスで儲けたいなら依存させる、それはもう中毒っていう言葉かもしれないし、ドラッグっていう言葉かもしれない、とにかく食品でもサービスでも何でもいいですけど、依存させるっていうのが儲けるためには確かに手っ取り早いし、長期的に儲けられる仕組みの一つなのかもしれませんが、果たしてそれは相手のためになっているのか、それは正々堂々とビジネスをしていると胸を張っているのかっていうと、僕は違うなって思っているので、こういったふうにラジオでもね、過去にもお話ししましたが、やっぱり僕らこうサービス提供者っていうのは、サービスを提供して、それでお客さんが、もしくはその相手が自分たちのサービスに依存するっていうよりも、僕らのサービスがなくてもいいようになるっていうのが最終目標っていうのが、やっぱりあるべき姿なのかなって僕は思います。まあ、残酷ですけど、自分がいなくてもそのお客さんは平気、全く大丈夫だけど、あえて今は商品サービスを利用してくれているぐらいの気持ちの持ち合いの方がいいのかな、健全なのかなっていうふうに思います。なのでやっぱり性格手間暇かけた子供が例えば あの娘さんだったとしたら、結婚して他の家庭にね嫁いでいってしまうと絶対寂しいし、僕も父親じゃないですけど父親になったら絶対泣くんですよあんな可愛い娘があのねよその人にみたいな思ってしまうのかもしれませんが、でもそれが本当の優しさなのかなって思うんですよ。その人のためを思うとやっぱり自立して自分の人生をあの自分でできるようになって、自分で自分の人生を歩んでいくっていうのがやっぱり親が子として思うように、ビジネスも全く一緒で、自分のサービスがないとあのダメだっていうようなサービス設計にするのではなく、自分のサービスを利用して自分の元から離れて自立できるようになる、そこまでをサポートするっていうのが、まあ、あのサービス提供者の目指すべき姿なのかなって僕は思っています。もちろんあのビジネスゴリゴリにあの儲けだけを考えてる方は全くそんなこと考えないし、なんならいかに依存させるかっていう、まあ、あのアメリカ系の、ね、企業がすごく上手ですが、そういった風な思想を持つ方も、ね、あの批判はしませんが、でもその正々堂々とあのビジネスをしていくのであれば、僕はどちらかというと、まあ、自分がいなくてもあの平気っていうのが、まあ、本当の優しさなのかな、本当のお客様のことを思ったあの姿勢なのかなっていうふうに思ったので、今回共有させていただきました。ということで今回は自分がいなくても平気、それが本当の優しさというテーマでお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。